この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。皆さんは最近何にお金を労力を使っていますか？いや、年々趣味だったりとか、なんかこうどっかに出かけようとか、なんか欲しいっていう、こう気持ちがね、あんまり少なくなってきたのよ。目の前のことをこなしていく毎日で。ただそんな中で食べることと、あと睡眠の質を上げることっていうのをどんどん毎年高めたいなって気持ちがね、上がってってるんだけど、私ね、とうとう人生で一番合う枕を見つけました。そう、今まで私枕なくても大丈夫だったの。低ければ低いほど良くて、ストレートネックなんですよ、完全に。で、こう首の下に何かを挟んで寝るのがちょうどいいらしいんですけど、なんかこう物があると違和感で寝られなくって、ちょっと首とか肩とかが凝っちゃう、痛くなっちゃう、もうだったら少し高さがあるものよりもない方がいいやと思って、もうまっさらな布団の上でタオル引いて寝てたので、少しずつこういろいろ枕これいいよって言われたやつを買ってみたりとか、あと自分で高さを調整できる、今治の枕、タオルの枕みたいなのを試して、それもすごく気持ちよかったの。ただそんな中で出会いました、羊のいらない枕。はい、検索。これがさ、本当にたまたまふわーっと電気屋に寄って、ふわーっと枕のコーナー行って、ふわーっと試しまくってたら、めちゃくちゃ気持ちよくて、もうね、なんだろう、吸い込まれちゃう。でも高さをそんなに感じないぐらい、でも反発しすぎず沈み込みすぎず、本当に気持ちよくて、でもこれがね、すごい世の中で流行ってたの知らなくて、この話すると、え、知ってる知ってるって結構言われたぐらい世の中で流行ってるらしいんですけど、ちょっと皆さんにも試してほしい。まあ、それぞれね、多分自分に合う枕っていうのは全然違うと思うので、これが合う合わないはあると思うんだけど、それがあるだけで寝るのがちょっと楽しくなるし、翌日の疲れが少し取れる気がするので、皆さんこの感想をぜひ、直接会った人はね、私から聞いてみてください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひぜひお待ちしております。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。どしどしいきます。まずはラジオネーム、しんさんさん。エリーちゃん、こんちくわ。こんちくわ。エリーちゃんは麻雀の実況の時にメガネをかけている印象でしたが、マスターズ予選の速報でアップされた画像を見ると、そこにはメガネ姿のエリカ・マイコプロが。今のところ同じメガネをかけていらっしゃいますが、おしゃれも兼ねてアナザーメガネを作る予定、またはすでにお持ちのメガネのレンズを変える予定はありますか？そうなのよ。今ね、身近な方にはお話ししてるんですが、ラジオでも言ったか、私本当に本当に目が悪くて、マイナス10というコンタクトにさらに乱視と近視を矯正するメガネを上にかけているというヤバさなんですけれども、この日がさ、確か前日、マスターズの前日が、結構長引いた実況だったのね、夜の。で、帰宅したのが2時ぐらいだったのよ。で、翌日10時半前後ぐらいにもう受付でマスターズ開始ですよって、したらさ、やっぱずっとそのメガネをかけてたから、目が疲れちゃってちょっとぼやっとぼやけてたんだよね。だから麻雀する時にも、つけてない、メガネをかけてない時間 が長ければちょっとずつ戻ってくんだけど、少ししかそれが空いてなかったからちょっとぼやけてたから、うん、これはやっぱり対局中もメガネかけようと思って、で勝ち進んだ結果7半ちゃんかけてたのでよりね、このままだとこのメガネがないと生きていけない生活になっちゃうんじゃないかと思ってるんだけど、そう、あの聞いてよ、私の推しの紺野慎太郎がさ、私はこのメガネが一番自分に合ってると思ってさ作ったの、しかも同じの2本もなのにさ、なんかちょっと年上に見えるつうか、ちょっと老けて見えるに、おいと思っておい、私は一番似合ってると思って選んだのに推しにちょっと老けてるって言われたと思って、あの新しいメガネを作ろうって考えてます。でも私メガネ似合う方じゃないからね、合うのが少ないんだよな。何色がいいか、どんなメガネがいいか、ちょっとね、みんなでメガネ屋に行くわけにはいかないので、皆さんからのご意見をお待ちしております。続きましてはラジオネームさきやちゃん、こんちくわこんちくわ、ありがとう。エリーさんいつも元気もらってます。エリーさんは声優も活躍したりすごいなと思っております。くだらないことで今落ち込んでいます、聞いてくれますか。今年齢は30年足す365日かける23年、ちょっともう考えらんないや全然結構なヤングです。そこで日本のことわざあるじゃないですか、引っ込み思案ってのあるね。それを最近引っ込み茶碗と勘違いしてました。意味不明な悩みを解決できました、めっちゃすっきりです。これで落ち込んだってこと小食のお相撲さんかと思ってました、かわいい引っ込み茶碗ね、あ、もうご飯大丈夫ですみたいなことヘリーさんもこんな感じがありますからかわいい間違いだね確かにね、日本語って時々さ、なんだこのことわざみたいな言葉もあったりするからさ、変な意味合いとか聞き間違いで覚えちゃうこともあるよね。私は結構多分あると思う、小説とか本を読む方だったからまだそれが修正されているけれどもこの間はさ、ラジオの公開収録でさ、いや私だって何回も見たことはあったよ、酢、こう酢を出すの酢に麺と書くと酢麺とそうめんですとこれ私が酢麺と読んだことが、マネージャーにもこの世界中にもね、ラジオとして残ってしまったとからなんか私だって世の中生きてきて見たことはあるんだけど、なんかそんなに読まないから入ってこなかったみたいな勘違いって誰にでもあるよね。うんうん、あるある、元気元気。続きましてはラジオネームピッカリさん、本当に最近たくさん来てくれてありがとう。最近麻雀女流プロの沼にハマってるピッカリです。気になった方を紹介します。まずは青山美代さん、うんうん、この方高校まで海外で過ごして6カ国語堪能というお嬢様です。すごくフランクな美人。次に松田彩香さん、話がめっちゃ面白いクレバーな人。水口美香さん、氷の美少、格調高い、惚れ惚れする麻雀打ちます。エリカ舞子さんはホスピタリティが素晴らしい、一緒に打った人はもちろん店にいた人もみんな覚えてるぐらい気配りの達人です。皆さん会いに行ってください。でも沼に溺れぬようご注意をありがとうございますそんな風に言ってもらえて嬉しいです。青山さんね、確か世界麻雀の時でも通訳として出られていたかな。すごいよね、麻雀界ってこんなにいろいろな、まあ、語学もそうだし、いろいろな活動をしてる方が最近いらっしゃって、あ、こんな才能の方いるんだと思って、あとイラストを描いたりとかさ、まあ、私は話をするもそうだし、なんかそんな人たちが集まっているからこそ一個こう番組を作るとかなった時に、その人たちのいろいろな部分が活かされるよなと思います私もピッカリさんの魅力にメロメロだぞ、おうありがとうね。以上、メールジャックのコーナーでした。ハートジャック、このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回はあなたのハートをジャックした初めてのアルバイト、またはこう将来の時の夢を教えてもらいます。いっぱい来ました 読んでいきます。ラジオネーム赤い髪のエイリアンさんから、エリカさんこんちくわ。こんちくわ。今回のお題の小さい頃なりたかった職業ですが、自分はアナウンサーでした。そうなんだ。亡くなられた、いつみまさたかさんの軽妙な喋りが大好きで、あんなアナウンサーになりたいと思っていました。エリカさんはそういった子供の頃に憧れた実在の人物っていたりしますか？放送される頃には M リーグも優勝が決まっているでしょうか？実況フルシーズンお疲れ様です、といただきました。ありがとうございます。いつみさんね、私もすごく聞いていたわけではないんだけど、いろいろ今でもやっぱり伝説級のアナウンサーさんとしていろいろな映像で出られることあるし、なんかちょっとさ、カチッとした喋りなのにさ、こう楽しくちょっとユーモアを入れておしゃべりするところ本当素敵で、頭の回転本当早いな、アナウンサーさんってって思わさせられるよね。私はね、やっぱりずっとちっちゃい頃から、声の仕事がしたいと思っていて、特に男の子の声の声優さんに憧れることが多くて、なので熊井もと子さん、結構その熊井さんがのされる男の子っていうのが、強気な男の子だったり、ちょっと柔らかい男の子だったり、いろいろいるんだけど、それを実際真似してみたりとか、原作の漫画を読みながらそのセリフを言ってみたりとかっていうのをすごいしました今でもやっぱずっと憧れちゃうね、そういう人の存在は。でもそっか、アナウンサーさんになりたいとか、そういう喋りに憧れてるっていうのがあるからか、赤い髪のエイリアさんと喋るときはなんかこう穏やかで聞き上手なんだけど、いろいろなことを的確に言ってくれるっていうのは、ちょっとそういうところがあるのかもしれないよね。続きましてはラジオネームのぴーのぴっぴー。エリー部長こんちくわ。こんちくわ。小さい頃の夢は実はお菓子屋さんになることでした。小学生の頃よく父が、飲みに行くと帰りにケーキを買ってきてくれました。家族の誕生日やクリスマス以外でケーキを食べられるので、父が夜いないと、幼心に楽しみにしていました横島な心目その後もお酒を覚えるまでには甘いものが好きで、家族や彼女などに簡単なケーキやプリン、焼き菓子などを作っていました。好きな人が喜んでくれるのが嬉しくて、一生懸命いろいろと作りましたし、失敗もたくさんしました。今でも楽しい思い出です。久々に何か作ろうか考え中です、といただきました。ナオピ、ナオピ、一緒。これこそ信じてもらえなさそうなんだけど、エリーもケーキ屋さん本当お花屋さんかケーキ屋さんって思ってて、高校生大学生ぐらいまではお菓子本当に作るのが大好きで、私もケーキめちゃめちゃ作ってたの。クッキーとかは簡単だと思ってよく作ってたし、ケーキもすごい作ってて、私は環境が恵まれててさ、やっぱ実家はさ、大きいオーブンもあるし、でっかいもういろんな何個もボールも泡立て器もいろんなものが揃ってるから、材料揃えるだけでこう作ろうと思ったら環境があったから、その時は作れたんだよね。やっぱ一人暮らしをするようになってから、オーブンもあんな業務用のオーブンではないし、ボールも 1,2 個1個ぐらいしかないじゃん。あとはもうお茶碗とかしかないじゃない。そんな中でいろいろこう混ぜて作ってっていうのがちょっとなかなかなくなっちゃったんだけど、ナオピもいいね。あの男性が作るまたお菓子っていうのが女性的にはキュンとくるよね美味しそう。続いてはラジオネームよしさん。初めてのアルバイトや仕事の思い出、毎年恒例の年賀アルバイトあるね。これ、早朝6時から朝10時枠で 2,3 年連続で行ったら、そこの局員さんに声をかけられて、毎日頑張ってるな、よかったら年賀じゃなくて中で働かないか、すごいすごいオファーだ、みたいなことを言われて喜んで承諾。約20年朝6時から朝6時から10時枠で頑張りました。内容は荷物とハガキなどを仕分けてバーコード入力でした。長文になって全部書けませんでした、といただきました。すごい、継続は力なりだし、それぐらい頑張ってる姿がないと信頼して仕事を頼もうってならないよね。なんかちょっとした時間じゃない、しかもその年賀の短期間でさ、わざわざさ、いやずっと中で働いてよって言われないよ。へえ、それぐらいでもまっすぐ働いているよしさんのあの姿が響いたんだね。素敵だね。しかも約20年お疲れ様です。 大変です D からストップがかかってしまったんですが、みんなからの将来の夢とか、初めまして初めてのアルバイトの、経験だったりとかのお便りがめちゃくちゃいっぱい来てて、いっぱい興味があってもっと読みたいので、次回に持ち越します。次回後編お楽しみに以上、ハートジャックのコーナーでした。エリカマイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。本当にこの収録の前日の夜に、ハートジャックのお題を募集したんですが、びっくりするぐらいみんなの思い出の話だったりとか、将来の時こんな職業に就きたかったですみたいなお話が来て、なんか私みんなのことを改めてこうやって一つ知れるのがとっても嬉しいなと思っちゃって、たくさん会ってるのにわざわざこういう話をすることがないから、なんかそう思ったら一個一個大切に読みたいなと思ったので、もちろん全部読んでるんだけど、次回もお便りできたらなと、これを引き続きね読めたらなと思っております。私本当にアルバイトびっくりするぐらいの量をやってまして、みんなのお便りぐらい今回来たお便りの数ぐらいしてる。工場で働いて、中華料理屋で働いて、コンビニで働いて、麻雀とでも働いて、居酒屋でも働いて、カラオケ屋さんでも働いて、カフェでも働いて、スナックみたいなところでも働いて、もう止まらないでも全部が自分を作ってくれてるって改めて思って、その時出会ったお客さんも今でも応援してくれて、もう十何年経ってても応援してくれてる人もいるし、その時やってた舞台を見に来てくださった方もいるし、その人が一つ教えてくれたことが今でもふと頭をよぎって頑張んなきゃなって思うこともあるし、接客だったりとか中の立ち振る舞いだったりとか、その一つ一つのことを思い出して今があるなと思うから、どんな思い出でもねすごく大切な経験だったなと思えております。さあ、ということで、私エリカワマイコは麻雀ファイトクラブエクストリーム、麻雀ファイトクラブ SP、 ロンロンなどいろいろな麻雀ゲームに参戦しております。全国いつでもどこでも私と、そしてプロ雀士と麻雀が打てちゃうかも、ぜひ参戦してみてください。あとですね、日本プロ麻雀連盟の公式オンラインサイトで、エリカワマイコのバースデー T シャツが発売中ですこちら受注生産になっておりまして、もうすでに発売して少し経ったので結構ね、来てくださってる方もいらっしゃるんですが、丹精込めてデザインしました。マジで私の要素を詰め込んだ、ライブ T シャツみたいにちょっとおしゃれな作りで、男性でも女性でも着やすいかなと思うので、ぜひ調べてみてください。それではエリカマイコのラジオジャック、今日はここまでです。はあ、そろそろみんなを解放しますか。したくない、するか本日のお相手は、働かざる者食うべからず、でもたまには休めよな、エリカマイコがお送りしました。また絶対遊びに来ること、おつちくは。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。